はい、こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。千田さん、今日もありがとうございます。こんばんは。さてさて、配信は大丈夫そうですかね。 Facebook 大丈夫そう、 Twitter 大丈夫そう、 LinkedIn 大丈夫そう、 YouTube 大丈夫そう。あ、吉尾さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、朝木さんもこんばんは、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりですね、朝木さん。さてさてさて、今日の話題ですけども、一つ目がですね、あ、その前にあれを言ってないですね、この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、この4つで同時配信をしております。あれ、なんかコメント欄が下に行くな、これは。なんだろうな、まあいいですね、多少伸びて。はい。で、配信した後はそれぞれ動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は、Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。で、今日の話題ですけども、一つ目が、インスタの埋め込み機能を使うと著作権違反クエスチョンという話と、継続は違うことをやり続けることっていう、このまあ2つ、あの本当に話すことがなくてですね、もう毎度のことなんですけど、なんか別にあんまり話すことないなっていうので、ちょっと古いですけど、インスタの話と、していこうかなと思います。なんか先週だったかな、もしかしたらもうちょっと、もう先々週ぐらいだったかもしれませんけど、アメリカの裁判で、インスタグラムの埋め込み機能を使って、自分たちが投稿した、他人の他の人のアカウントの投稿を、インスタグラム の、 あの投稿ですね、投稿の、埋め込み機能を使って、別の人が、自分たちのウェブサイトにこうそのインスタの投稿を貼る、埋め込むっていうのは、著作権違反じゃないよっていう法律 の、 その裁判の結果が出たんですよね、アメリカで。で、なんですが、インスタグラム、だからメタ社は、それは著作権違反になるよって言ってるんですよ。ややこしいんですけど。だから法律的には著作権違反にはならない。だけども、インスタグラム的には NG っていうことなんですよね。で、ご存知の方もいらっしゃると思います。僕が、長年いろいろお手伝いをさせていただいている、グローウェル国際法律事務所の中野さんにも動画を、出したかな、確か出したか、これから出るかだと思うんですけど、その話をちょっと していただいてるんですね。で、結局どういうことかっていうと、法律的には日本でもそうみたいなんですけど、法律的には別に著作権違反にはならないっていうのは、別にこう自分たちの、パソコンとかそういうのダウンロードして、それをアップロードしてるわけじゃなくて、そのサービスの機能を使って埋め込んでるけど、別にそのサーバー側は結局インスタグラムのサーバーだしっていうことで、法律上は問題はない。ただインスタグラムの結局利用規約的にはそういう使い方は NG だっていうことらしいんですよ。なので、その写真を投稿している人が、著作権違反だって言って訴えたとしても認められることは、おそらくないだろう。ただし、その著作権者じゃなくてインスタグラム側が、その使い方は利用規約違反ですよっていうので、例えばペナルティだったりとか、そういうことをすることはできるということみたいですね。 まあ正直なんか素直に言えば、じゃあなんでそんな機能を作って置いてあんだって僕は思うんですけど、インスタグラムに対して。ね、だったら それダメだよっていうなら、その他人が誰でもその埋め込み機能を使って埋め込めるようにするなよって僕は思うんですけど、ね、自分たちがその自分たちのアカウントで投稿したものだったら埋め込み機能が使えるっていうふうにすればいいじゃないですか。だけどそのインスタグラムのユーザー誰でもその、自分以外の人がアカウントが投稿したそのね、写真とか動画とかそういう投稿を埋め込み機能を使って自分のウェブサイトに表示することができるわけで、でもその使い方はインスタグラム的には NG と、まあ、メタ社的には NG ってとってもややこしい、まあ、なんともメタ社っぽいなって、まあ、Facebook 社、まあね、今メタ社ですけどメタ社っぽいなって僕は思うんですけど、そういうよくわからないことをするのがね、って僕は思っちゃうんですけど、まだ僕が今ユーデミーで、もういつだったっけ、先月だか先々月にその公開し始め、提供し始めて SNS の、講座でも、その著作権のところでちょっと言ってるんですけど、法律的には OK だよと。ただ、一応そのまあ多分そのメタ社というかそのインスタグラムとしても、そのよっぽどなんか悪質な、なんていうんですかね、使い方をしなければそのなんていうんですかね、なんかするみたいな規約違反だみたいなことはないとは思うんですけど、まあわかんないですし、まあインスタグラム的にそれはダメだっていうならまあダメなんでしょうっていうことなんですけど、でまあその講座の中でも法律的には OK なんだけど、一応その使うときには、その投稿した人に了承を取っておいた方がいいと思いますよっていうふうに話はしてるんですけど、で結局了承を取ってれば多分いいんだと思うんですよね。そのなんかインスタグラム的に、NG だって言われても、でも、ね、大元のそのアカウント自体がいいよって言ってたらいいってことになるんじゃないかなと僕は思うんですけど、何してもややこしいですよね本当に。だったらその機能になくせばいいのにってすごく思うんですけど僕は、まあ、なぜかね、誰でも使えちゃうんで。でもなんか結構なんていうんですか、日本国内のそういうなんていうんですかね、ウェブメディア系とかの人たちはまあちゃんとやってて、僕も何回かその自分の投稿したインスタグラム写真をこうウェブサイトとかの、まだウェブメディアのその記事の中で使わせてほしいみたいな、その使い方としては別にこうダウンロードして、ウェブサイトに貼り付けるっていうんじゃなくて、投稿機能を投稿の埋め込み機能を使ってウェブサイトに貼り付けるっていうので、使わせてほしいみたいな連絡をもらう結構ことがあって、でそういう場合、まあ分かんないですけどね、正直その埋め込み機能が使われたっていうのの通知が来るわけでもないんで、正直投稿してる側は分かんないじゃないですかね。その自分の投稿がどのウェブサイトに貼られてるって、あれ分かるんだっけかな、インサイトで見れるんだっけかな、見れなかった気がするんですけどね。特定上このウェブサイトに貼られてますよって、この URL のって貼られてますよみたいなの分かんなかった気がするんですけどね。だからまあそういうふうにこう連絡をしてきてもらえるくれるところが あるんですよ。僕は別にどうぞご自由にっていう感じで、まあでもなんか本当よく分かんないなって思いますよね。なんでこういうややこしいことをしたがるんだろうなって、なんか本当メタ社ってややこしいことばっかりやる、なんか日本の企業なんじゃないか、まあ、いやいやそうでもないですね、海外でもややこしいですね。あ、吉尾さんが企業としてのコンプライアンスが法令遵守だけと思われがちだけど、道徳観や倫理観も含まれている場合もあるから、メタ社はそれを言いたいのかクエスチョン、つまり許可を取れば OK ということかなクエスチョン。 なんかそんな感じはするんですけど、よくわからないですよね。まあ、許可を取れば OK なんだと思うんですけど、僕も。ややこしいですよ。だからアメリカのその裁判ではそれは著作権違反じゃないから、あの問題ないみたいなあのことなんですよね。だけどインスタ的にはダメみたいなね。千田さんが、出典や引用先が明確になっているのはトラブルが起きないでもないですね。そうなんですよね。正直わかんないですよね。まあワードプレスとかそういうんだとなんかこう、プラグインとかでね見つけられるのもありますけど、あの文言とかねそういうのがあのこう貼られたみたいな、コピーされたとかっていうのでわかるのもありますけど、正直わかんないじゃないですかね。だから大体そういうのでこうなんか、なんていうんですか、著作権違反みたいに見つかるのって、その元の投稿してる、だから著作権者さんがその投稿してるものを知ってて、で知ってる人がその別のとこで使われてるのを見つけて報告するっていうパターンが多いじゃないですか。で それぐらいしか見つけようがないですよね、パクられた時に。で自分がその投稿してる写真がまあ例えば埋め込み機能じゃなくてダウンロードされてたとしても、ダウンロードされたとしてもどこで使われるかってもう分かんないじゃないですか。使われないかもしれないし、ただダウンロードされただけかもしれないしね。えなんかまあいたちごっこ感もありますけど、いやでもなおさらなんですよね。なおさらじゃあその機能をやめちゃえばいいじゃんって思うんですけど、だからさっきも言ったみたいに自分の投稿については埋め込み機能使えるけど、自分のアカウント以外の人の投稿については埋め込み機能が使えないっていう風にすれば、なんかすっきり収まると思うんですけど、そういうのって難しいんですかね。そんなことはない気がするんですけどね。まあそういうなんか何ともこうモヤモヤする感じのお話でございました。なんか前にはあったんですよね、何年か前にね、こういうのインスタのこれは。でそんなんだと今話なんか思い出したですけど、いまだにそうなのか。 TikTok なんかはあの TikTok の、見てる動画をこう スマートフォンとかでこうスクショを撮ると、あの通知が、あれ TikTok だったと思うんですけど、通知が届くんですよね確か。通知が届くんだったか、スクショされたよみたいなのが分かるんだったか。吉尾さんが難しいのではなくめんどくさいだけなんでしょうね。ほんとメタ社ってなんか本当に あの会社ははい、まあ、そんな話でございました、ね、だからそういうの、まあ、埋め込み機能っていっぱいあるじゃないですか。 YouTube もあるし、まあ、Facebook もあるし Twitter もあるしね、みんな。TikTok もあるし、Pinterest だってあるし、ね、いややこしいっすね、はい、なんか今もう一個なんか同じ関連でなんかあったなと思ったんですが、忘れちゃったんでやめますなんか今あったんですよ。 あれもそうだなと思ったんですけど、まあ忘れたんで今。次、継続は違うことをやり続けること。あのこれはですね、僕ツイッターにもツイートしたんですけど、最近ちょっと読んでる本、まあ、あのゴルフの本なんですけど、ゴルフのスイング、あの打ち方の、まあいっぱいあるんですよ、ゴルフって。そのなんとかメソッドみたいなのとか、流行りもあるし。なんか数十年前はこうだったけど今はこうだみたいな。でもまあ人の体は変わらない、まあ道具はね変わってるんですけど、人 人の体は変わらないんで、まあでも道具のその機能面が変わってるんで、まあそういうのもあるのかもしれないんですけど、まあ流行り廃りがあって、こう打ち方というか、あのクラブの振り方みたいな、でなんかそういうので、まあ いろいろこう僕も見たりしつつ、あのまあとあるそういうなんていうの、まあ、コーチというか、まあもうなずっとそういうこう教えることをされてる方の、まあ、YouTube っていいなと思うんですよね。そういう人たちも今本当にあの YouTube にゴルフのっていっぱいあるんですよ。別にでもチャンネル登録者数が多いかってそういうわけでもないんですけど、まあ、そういうので見てて、でその人があの練習をする、曲が変わった、これもなぜ変わるんだろうっていうね。はい、まあ今ね始めたばっかりとか初心者の人とかがその人のところに、まあ、教わりに行って、まあ教えこういう風に教えてますよみたいな、そのなんていうんですか、レクチャー動画みたいなのがあって、でその中でその練習しても上手くならないと、そのコーチの人がね、っていうのはみんなその下手くそな状態、自分の練習をずっと同じことを繰り返してるから、それは上手くなるわけがないみたいな、で下手でできないのをこう同じできないことを同じ繰り返してもしょうがないから、毎回違うことをやんなきゃダメだよっていうふうに言ってて、なんかあそうだなと思ったんですよね。だからその継続っていうのは違うことをやり続けることなんですよっていう風に言ってて、でああそうだなと、なんか僕も週1で練習に行ってるんですけど、ゴルフのその毎回確かにあの忘れるんですけどね、週1なんで先週何やってたっけかなとか、ここを直そうと思ったんだなみたいなのを意外とこう忘れるんですけど、なので、結果同じことやってることもあるんですが、でもなんか一応あのレッスンを受けてるんで、こうコーチからこう言われることをやりつつでも自分に合うやり方スイングの仕方というかがあるよなと思って、こう毎回こういう風に振ったらどうなるかなとか、こういう風に振ったらどうなるかとか、あとこうクラブの握り方、指をこうしたらどうなるかなとか、いろいろこう試してるんですよ。で、あ、こういう風にやるとこういう結果になりやすいぞとか、こういう風にやるとこれちょっとうまくいきそうだなみたいなのを、なんていうんですかね、探してる感じ。だからまあ毎回全て違うかっていうとそういうことでもないんですけど、でも違うことをやり続けて、そのうまくいく方法を見つける、探すってことなんじゃないかなと思って、継続っていうのは。こういうのってなんかそのウェブマーケティングとかも同じだなと思うんですよ、ね、まあでもこのウェブマスターのまったり30分はあの続いてはいますが、そういう意味だと継続はしてない気はしますね。あの同じことをただただ黙々とやり続けて何か違うことをやってるわけでは全くないので、多少ねなんかこうこの枠画像がこう今こう映ってる画像が変わってるとか、多少機材が変わったとかね、マイクが変わったとかありますけど、言ってもそのレベルで内容はもうただただ僕が30分間ダラダラ喋るっていうだけなので、別に違うことは何もしてないんですよね。違うことは何もせず200、今回が88回なので、288回もまあほぼ同じことをやってたっていう、そういう意味だと継続ではないし、まあ、だからこんな細々とやってる感じなんだろうなと思うんですけど、まあ言っても僕もこれをなんか視聴者数がそのなんか100人だ1000人だ1万人だって正直別に増やしたいわけじゃなくて、もうそんなになっちゃうと本当喋れないと思うんですよね。そんななんか1000人見てる前でこの感じで喋れるかっていうと、なんかすごいいろんなことで気を使いながら、なんていうんですかね、喋るのって苦痛じゃないですか。でもだら別になんか、ね、 喋るっていうのが気楽でいいんですけど、だからあんまりこうたくさんの人に見られ始めちゃうと逆に抵抗を感じてしまうんですけど、吉尾さんが一人でもダラダラでも話せるのがすごいと思う、ありがとうございます。これね、僕何年か前に言われたことがあるんですよ、ある人に。何の時だったかな、ペライチのなんかのイベントだったかなんかで、その一人でずっと喋れるのってすごいですねみたいな。で、特に僕もその時まあ今ね、視聴者の人どれぐらいいるんですか、いやいやいや、そんな1000人も1万人もそんないませんよみたいな、なおさらすごいですねって言われて、でも僕はなんか、まあ過去に録画でやったこともあるじゃない、あるんですよ、このね雑談配信を。僕はこうリアルタイムの生配信ができないから、事前にこの形で録画をしてそのいつもの時間にその動画を公開するっていうやり方をしたこともあるんですけど、だからその時なんか録画、完全録画なので、今も言ってて本当に見てくださってる方もゼロなわけですよ。だからコメントも絶対ないし、一人で撮ってる。でもこの感じで喋れたんですよ。で、なんかこれって僕すごいやっててよかったなって思うのはいくつかあって、動画を撮るとき、ユーデミでやってる講座とかもそうなんですけど、ああいう講座って正直何て言うんですかね、セミナーとかそういうイベントごとで人が いてこう反応がないと喋れないっていう方いらっしゃるじゃないですか。僕全然平気なんですよ、これができてるんで。だからユーデミの講座とかも全然こう、なんか前はね、ディスプレイがあるだけで誰かがこう聞きながらうんうんとか言ってくれないし、反応してくれないし、だからその中でも普通に喋れちゃうんですよ。だからそれはこういう風になんかもう一人で喋れることをやってたから、なおさら普通に喋れてんだろうなっていうのは思ったんですよね。だからなんか聞くとやっぱりそういうのができない方もいらっしゃって、そのセミナーとかで話はできるんだけど、いざその収録になりますってなると喋れなくなっちゃうっていう、そのやっぱりこう見てくれてるとか、まあ、聞いてくれている人たちの反応がないとなんかこう調子が狂っちゃうみたいな人の方がやっぱり多いみたいなんですよね。千田さん、ありがとうございます。遠藤さん、内容が毎回変わるので勉強になってますよ、ありがとうございます。もうこんな内容で申し訳ないんですが、吉尾さん、継続というのは毎日コツコツ努力することで、例えて言うなら違う単語を10個ずつ覚えるかける毎日。継続とはプロセスだって、コンテンツは毎回違う。ああ、なるほどなるほど。あ、そうですね、確かに。まあ僕のこの配信がコンテンツとして成り立ってるのかどうかはまたちょっと置いておきますが同じく吉尾さん、反応がないのに話すことはできない、だから俺はライブでしかやらない。僕ね、平気なんですよね。平気なんですよ。で、多分僕はもう今逆なんだと思うんですよね。聞いてる人が逆にいちゃうと話せなくなっちゃうかもしれない。なんか逆に調子が狂うとかがあるかもしれないなと思います。まあその機会はないんですけど。そうなんですよね。まあ確かに、でも続けることって、まあ、やり続けることっていうのもね、大事だと思うんですよ。でもやっぱりなんかこううまくいく方法を探すっていうのはこう面白いし、なんか、あ、これいいねっていう、これうまくいってるぞっていうのをなんか見つけた時の、なんていうんですかね、喜びというか嬉しさみたいなのもあるんで。でもなんかそういうのって本当ウェブマーケティングも同じだよなと思うんですよね。なんかどれだけそれをやれるかどうかな感じがしてて、なんか、ね、例えば動画とかもそう、みんなそうなんですけど、やっぱうまくいく方法を、広告とかもそうですよね、なんかうまくいく方法を探すっていう でそれを見つけたらそれをこう洗練っていうとちょっとなんかかっこよすぎる気がしますけど、なんか僕はあのよりうまくいくように精度を高めるみたいなことだと思うんですね。だからまあ同じことを繰り返しやっててもダメ、ね、でさっきのゴルフの話でもそうなんですけど、レッスンとかでもあの言われるんですよね。そのなんかうまく打てないかった時とかには一回その打つのをやめて、まあ、カメラがついてるんでそのカメラで今の自分のスイングがどうなのかなみたいな見るみたいなことをして一回こう区切りをつけた方がいいですよって言われるんですよ。でなんでかっていうその例えば、変ななんか打ち方をしちゃったみたいなのでもう一回あれと思ってすぐ打とうとすると それを繰り返しちゃったりするんですよね。その変なスイングというか変な打ち方を、で変な打ち方を繰り返しちゃうとそれが身についちゃったりするんで、だから変な打ち方になったなとかうまく打ててるときはいいんですけど、変な打ち方になったぞみたいなあのボールがねボテボテボテってちゃんと飛んでいかなかったみたいな時とか、まあちゃんと当たらなかったみたいな時は続けてこう打ちつうまくやるまで打ち続けるときに一回止まってその今やったことを繰り返さないようにするみたいなのは結構よく言われるんですよ。だから僕なんかはあの それを気をつけてるんですけど、だからなんかうまくやるのを見つける探すっていうのがそのさっきも言った通りウェブマーケティングと同じだなと思って、結構ゴルフって面白いんですよね。あの実はまあ昨日行ってきて、まあ、あの本当にこの暑さで死にかけたんですけど、もう無理っていう、今日と同じぐらい36度37度ぐらいあったんだけど、まあ炎天下の中水3リットルぐらい飲みながら氷のを当てながら体にあの服のあのこうスプレーみたいにかけるひんやりするのあるじゃないですか、ああいうのかけながらやったんですけど、まあ行ったみんなもうバテバテになって、行く前はもしかしたらなんか来週も行けたらいいねとかって言ってたんですけど、まあもう終わった時点であれですね、もう終わった時点で途中から無理無理無理無理ってもう夏は無理っていう淡い期待というかねはなくなって、みんな現実を知るっていう、いや本当に大変ですよねこの暑さ。千田さん、ウェブの世界は日々変化して立ち止まることを知らない、だからこそこちら側が変化しないと対応できない気もします。そうですね、それもありますよね。いや本当に変わりますよね、本当に、まあ、特になんかあれですよね、変わるのが機能面とかね、だから今だと大きなところだとあれですか、 Google アナリティクスなんかね、 Google アナリティクス4に変わるっていうので、もう、まあ、僕もそうですけど、まだなんかいまいちはっきりしないというかつかめないしなと思いながらついつい今までのやつを見ちゃったりしてるんですけど、そういうね変化とかもありますしね、こう検索のコアアップデートの変化もありますしね、うん、SNS のさっきね話みたいな、ね、機能の話が変わったり増えたりもありますしね。名古屋40度超えです、やばいですね、40度はやばいな。いやだからなんか今日一日、いや本当は今日あのクライアントの会社に行く予定だったんですけど、昨日かな、連絡があってもう暑いんで大丈夫です、もうリモートでやりましょうって言われて、神と思いながら今日一日僕はもう家で涼しく、ほぼ外出することなくね、だからみんな通勤だって大変じゃないですかこの暑い中ね、やっぱ涼しいところにいるのが一番です。 浅木さん GA4 難しい、欲しいデータが引き出せない。難しいですよね、なんかよくわかんないんですよね。なんかだからもう一回、なんか今までの Google アナリティクスっていうものを一回は忘れて、なんかね、なんかツイッターかなんかでも誰かが言った気がするんですけど、忘れて全く新しいツールを使い始めるんだと思ってやった方がいいって誰かが書いてたんですけど、本当そんな感じだろうなっていうふうに思ってて、だからもう本当なんか一日しっかり朝からじっくりもう GA4 のひたすら勉強をして使いながら、なんか本読みながら、ネットでググりながら、なんかあれやこれや勉強しないともう無理、完全に新しいツールって感じですよね。吉尾さん、タウリンを十分に取っておきないと夏バテが来るから。そうですね、取ります、取ります。いやでもなんか昨日のゴルフもそうなんですけど、ゴルフ行くじゃないですか。そうするとゴルフ場で、そうですね、まあ70、80って言っちゃ失礼なのかもしれない、まあそれぐらいの年配の方々がやってるんですよ、みんなゴルフを。でまあ基本僕らみたいな30代なんか本当に少なくて、まあ7、8割方が多分まあもう60歳以上、まあ、70歳以上とか、まあ、60歳以上の方々なんですね。だからまあ変な話、コロナの頃からもう皆さん元気にやられてるんですけど、でその昼休憩とかでビール飲んだりしてて、すごいなと思うんですよ。もう飲んだら絶対無理、死んじゃうよ本当に。ね、もうその年配、昨日もそうですね、女性の方もいらっしゃってたし、すごいなと思うんですよね。バテずに、なんかまあ暑い暑いとかってなんかねやってらっしゃいましたけど、それでも18ホール回っちゃうんだなと思って、すごいななんて思いました。浅木さん、遠藤さんに授業やっていただいて教わろうかと思ってまして、かっこ笑、むしろ教えてくださいなんかなかなかそのまあだそれがダメなんですよね。あの今までの Google アナリティクスのデータ見れるじゃないですか。だからそっちで見ちゃってなかなか GA4 を見ないっていう、まあこれもバチッと切り替えないとダメなのかなと思うんですけど、だ本当インターネットエクスプローラーの時に人のことディスっといて、お前も大してやってること変わんねえじゃねえかっていう気がすごくするんですけど、このね1年もう1年ないですけど、猶予の間にしっかりね分析できるようにしとかないとなと思うんですけどね。まあでもちょっとずつね、やっぱりこうネット上でも情報出てきてるし、本も出始めてるし、ありがたいですよね。吉尾さん、タコをたくさん食べるのが手っ取り早いで、千田さんがタコ食べます、タコ食べますタコ食べます、タウリン取るのに、もう体調管理までこうなってたらきついですよね。どうなっちゃうんだろうと思いますけど、まだ本当なんかそういう意味でこうテレワークができる仕事というかで良かったなって思いますね。だからその外で働いてる方は本当に大変だなと思って、今日もゴルフクラブを届いたんですけど宅配便で、いや本当こんな重いゴルフクラブをあの自転車のねヤマトでこう自転車でこう後ろにこうカゴ引っ張りながらそこにゴルフクラブ乗せて運んできてくれて、本当にありがとうございますって、ありがとうございますって言いながら感謝しかないですね。だからもうちょっとヤマト別に状況上げてもいいと思うんですけどね。朝日さん、東京大変ですね。そうなんですよ、皆さんご自愛ください、本当ご自愛くださいですよね。 はい、というわけで、今日も30分が程よく過ぎましたので、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。第288回、雑談配信は以上となります。本当に皆さん暑さには気をつけて、本当に吉尾さん、この暑さでスーツ&ネクタイをしなければならん営業さんは気の毒だ。まだおるからな。ほんとそうですよね。外に出て仕事されてる方、だから近所のその工事現場とか見てても思いますよね。そう、本当に。あとね、ゴミ収集の人たちとかももうみんな、まあ、言われちゃうんだろうなと思うんですけど、そのマスクしてゴミ収集したりしてて本当に気の毒だな、気の毒だな、でも本当にご苦労様ですっていう、本当感謝しかないですよね。はい、というところで皆さんも本当暑さには気をつけて涼しくしてお過ごしください。というわけで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。